日試練声の広場令和3年8月号汗も滴る暑い夏先祖の霊が帰ってくると言われるこの季節は怪談話に花を咲かせるにはもってこいの時期です。有名どころで言えば最近なら映画リングに出てくる貞子やトイレの花子さん、少し懐かしい日本の三大怪談で言えば皿屋敷のお菊さんや四ツ谷怪談のお岩さんにボタン灯籠のおつゆさんなどなど、現代社会ではどこか遠い存在のように思える不思議で異様な世界の住人たちですね。それでも千年前の日本ではそういった怪異がもっと身近なものとして存在していました。草木も眠る牛蜜時、薄暗い京の都を百鬼夜行が闊歩します。血走った目をギョロギョロとさせた鬼や手足の生えた琵琶や琴など、身の毛がよだつような化け物たちが平安時代の人々には受け入れられていました。しかしどんな世の中であってもスペシャリストは存在するもの。桶は桶屋に、怪異といえば陰陽師にお任せです。陰陽師といえば夢枕幕の小説が大ヒットし、狂言師野村萬斎が主人公の安倍の生命を演じた映画も制作されました。優れた頭脳を持ち、時の天皇からも信頼の厚かった陰陽師は暦や天文学に風水学、土地を見る力を身につけ、今でいう学者有識者として政を支えていました。陰陽師の仕事にはそれ以外にも病の原因を探る占いや虫の害を払ったり疫病を退散させたりするための祭りなどがありました。時には天皇の病を治すために呼ばれることもあります。第65代天皇火山天皇の頭痛が治らないため安倍の生命を呼んだところ、天皇の前世である尊い修験者のドクロが岩と岩の間に挟まっているというのです。そこで生命が指し示す山へ行ってみると、実際にドクロが。丁寧に供養するとすっかり天皇の頭痛が良くなったのだそう。そんな和製のゴーストバスターズは現代で表舞台に立つことはなくなりましたが、陰陽師なき今、怪異に出くわした際にはどう乗り切ればよいのでしょう。その答えとなる可能性を秘めているのが小説陰陽師の登場人物であり、安倍の生命のワトソン役源広政です。広政は音楽をこよなく愛し、雅楽の才能に恵まれていました。月光を降り注ぐ夜のこと、朱雀門のあたりで広政が笛を奏でていると、同じように笛を吹いている男に出会います。言葉も交わさない相手と笛を吹く月夜の晩を何度か重ねるうちに、二人は手にしていた笛を交換して吹き合いました。その後笛を返してほしいという言葉もないままに二人の演奏会は続きました。葉二つと名付けられたその笛は、広政が亡くなると天皇の手に渡ります。葉二つは名人でなければ吹くことができず、天皇は醸造という笛の名手に申し付け、朱雀門の下で葉二つを奏でさせました。すると門の上から、やはり良き笛だという声が降ってきたといいます。醸造の話を聞き、天皇は葉二つが鬼のものだったのだと納得したそうです。 このエピソードから鬼であろうと音楽があれば心を通わせることができることがわかります。つまり我々は会議に出くわした際、心のままに歌ったり何かを奏でたりするのが良いのではないでしょうか。うまくいけばゴーストやデーモンをバスターしてしまうのではなく、広政のように良き隣人として共存することができるようになるかもしれませんね。それでは令和3年8月号の声の広場、早速内容からご案内しましょう。1、安全な歩行を求めて。2021年度日本歩行訓練士会シンポジウム。2、情報提供、医療から福祉へ。イギリスに学ぶ視覚障害者の福祉への入り口。3、日支連業務ステーション。そして4、武田俊一さんの言葉の船出へと続きます。以上が今月号の内容です。それでは令和3年8月号の声の広場、どうぞお付き合いください。安全な歩行を求めて。2021年度日本歩行訓練士会シンポジウム。昨年1月の JR 日暮里駅、7月の JR 阿佐ヶ谷駅、11月に起きた東京メトロ東西線東陽町駅での事故と、2020年は視覚障害者の駅ホームからの転落事故が相次ぎました。昨年10月、視覚障害者がホームから転落するという痛ましい事故が続いていることから、国土交通省は視覚障害者団体、支援団体、学識経験者、鉄道事業者などからなる新技術等を活用した駅ホームにおける視覚障害者の安全対策検討会を設置。今年7月、これまでの検討内容を中間報告として取りまとめ、国土交通省ホームページで公表しました。ホームドアや内包線付き天井ブロック、CP ラインなどを中心としたハード面での対策、そして駅係員等による誘導案内、声かけ、見守りなどを中心としたソフト面での対策が行われてきましたが、地方ではホームドアの整備が遅れているだけでなく、無人駅問題や無人改札化が進められており、皆が安心して鉄道を利用できる状況には至っていません。また、転落死亡事故の中には、認識上の勘違いなどが転落理由に挙がっており、視覚障害当事者自身も、自らの歩行について再検討することも必要だとも言われています。このような背景を踏まえ、7月4日、日本歩行訓練士会は、2021年度日本歩行訓練士会シンポジウムを開催し、ロービジョンの方にとっての白杖と歩行訓練をテーマに、オンラインで意見交換が行われました。シンポジウムでは、コーディネーターとして、名古屋市総合リハビリテーションセンター歩行訓練士の田中正幸氏が登壇。シンポジストには、ロービジョンの当事者として、静岡県浜松市の就労継続 B 型事業所、WIZ しじみ塚を利用している飯田郁夫氏、日支連青年協議会会長の片平近美氏、日本網膜色素変性症協会ユース部会部会長の西川隆之氏の3名が登壇し、自身のことや白杖歩行訓練に対する思いを語りました。 ついで歩行訓練士の立場として、国立障害者リハビリテーションセンター歩行訓練士である谷英二氏が登壇し、ロービジョンの方にとっての安全な歩行について議論を交わしました。声の広場では、このシンポジウムの模様をお届けいたします。皆様も一度自分の歩行を振り返り、共に安全な歩行について考えてみませんか？
はじめは日本歩行訓練士会堀内京子事務局長による2021年度日本歩行訓練士会シンポジウムの趣旨についてです。
平成27年から94件、72件、67件、66件、63件というふうにして、転落件数は減っているように見受けられますけれども、転落時の死亡事故に関しましては、令和元年5名となりまして、過去最多というふうに10年間ではなっております。28年からは3、2、3、5というふうにして、転落死亡事故という件数も減っていないということになっています。大倉元博氏のデータベース、2018年のデータベースでは、16例中8例の方が死亡ゼロ以外の方が転落なさっているという例が上がっています。転落理由については、見間違えること、線路を日陰だと思ったり、連結部の光を車内の蛍光灯の光だと思ったり、朝日の当たった光を壁だと思ったりということです。また人にぶつかり、避けたら落ちた。丸くなっているところで乗り込んだら連結部だった。いずれもホームや電車の白状で確認されていなかったということが判明しています。あと、転落後に歩行訓練をされましたけれども、常時接触をスライド等で歩行しましたが、乗車時に床の確認をなさらずに連結部で転落をされた事例、また視野に入る位置まで後ずさりされて転落されたというような事例も上がっています。で、おもろかの例では、転落時の白杖の使用状況について、13回中8回の6割の方が白杖を持っていなかった。持っていらっしゃったけれども、浮かせていたっていう方が4回、トントンとこう滑らさずに1回ついていたっていう方が 8% ということになっています。これらの転落事故を防ぐ最も有効な手段としましては、ホームドアの設置かと思うんですけれども、ホームドアとの整備状況については、2019年度末で、駅数9465駅中、858駅、19% に設置されているということで、設置の加速化が叫ばれて、令和7年、2025年には完全番線を目標とすると、これは全域の 15% に当たるということです。この交通省では、まだ設置できないということに関しまして、他に対策はないのかということで、AI などの新技術を活用した駅ホームにおける視覚障害者の安全対策検討会が開催されました。7月2日の土曜日に、中間報告という形で赤羽大臣の会見があり、国土交通省のホームページに公開されています。国土交通省では、検討会の中で、ホームからの転落に関するアンケートの調査を実施されました。3団体を対象に実施されました。回答総数は303名でした。で、そのうち109名が転落経験があり、81名がヒヤリハットの経験があるということで、転落とヒヤリ経験を合わせると 63.8% の方が回答があったということです。駅ホームでの歩行訓練について同じように質問されたところ、303名中143名が駅ホームの歩行訓練の受講されていないということで、訓練を受けない理由としては、訓練があることを知らなかった49名、訓練しなくても歩けると思ったという方が64名ということでした。この3団体に所属していらっしゃる方々の中でも、49名もの方が歩行訓練をご存じないということの実態が明らかになり、歩行訓練士について知っていただく必要があるなというふうに思いました。このシンポジウムは、そのような歩行訓練や歩行訓練士について知っていただくことが一つの目的であり、今回はロービジョンの方々に視点を当てて、視聴者の方々がどのような思いで白杖、歩行訓練について感じていらっしゃるのかということをお聞きし、皆様方とロービジョンの方々にとっての安全な歩行について焦点を当てて意見交換ができればいいなというふうに思って、このシンポジウムを企画いたしました。
ロービジョンの当事者として、飯田郁夫氏、片平近美氏、西川貴之氏の3名が白杖、歩行訓練に対する思いをそれぞれお話ししました。
飯田と申します。浜松に住んでおりまして、現在58歳、ちょうど20年ほど前に網膜下変性症による中途障害ということで視力をなくしたものです。今現在はウィズという産業所に通っておりまして、そこにいらっしゃった歩行訓練士さんの指導を受けて白杖歩行をすることができるようになりました。 家に引きこもりになっていた私を心配したおじが、うちというところを紹介してくれたわけなんですが、そこに通うためには白杖歩行で来るように頑張ってくださいということがあったものですから、ともかく頑張って自力で通うしかないなっていうところが白杖歩行をやろうとした原因なんですけれども、白杖は一応家にはあったんですけれども、全然手にせず外出をしていた状況が続いたんですけども、できれば白杖は持ってください注意に勧められて、初めの頃は本当に持つのが嫌だ拒絶をしてた時期もあったんですが、何度も転んだりすることが続くと諦めもつきまして、白杖を手にしたというのが本当のところです。で、実際白杖を手にして同行の方と歩くと、段差があってもなかなかこの子のところは言葉で伝えきれなかったり、看板があったり人と使ったり、そういったことがあったんですけれども、白杖を持つだけで周囲の人が避けてくれたり、自分で杖を地面接するのところ置いておくから段差に気がついたりということで、転倒の心配というのはほとんどなくなりましたし、人にぶつかるということもほとんどなくなりました。で、当時一番悩んだのが、仕事をずっとしてきた自分が、まあ、もちろん納税者という意味ですけれども、市の方からいろいろな助成を受けなければいけない、サービスを提供されないとなかなか生活がおぼつかない、そういった状況に陥ったことがやはり一番自分の中での納得ができなくて、貧困もなく等々でなんとか視力が戻るんじゃないかという、まあ、そういった希望をどうしても捨てきれずになかなか悶々とした日々を過ごしていたわけですが、まあ、それも3年も過ぎますとさすがに諦めがつきまして、ウイズに通うということになった次第です。自力で歩いてきてくださいというのがあったものですから、バス停を降りてから800メートルほど距離があるんですが、毎日歩行訓練士さんが付き添ってくださって練習をしたんですが、最初の頃は本当にもうなかなか思うように歩けず、同じところをもう何日も何日も繰り返し、また次の工程に入ってということを繰り返し繰り返してやって、やっと3ヶ月後に一人で歩いても大丈夫じゃないかというお勧めをいただきました。赤ちゃんが生まれてからハイハイして倒れても倒れても立ち上がったり、転んでも転んでも歩こうとすると私は一緒じゃないかなって自分は思ったものですから、特にこの辛いとかそういった気持ちはなく、ともかく自分はできるようになる白杖歩行を見つけようというその気持ちの方が強かったものですから、特にそういった辛さというかそういうものはなく訓練を終えることができました。自分で行動が可能になったということで、好きな時に銀行にも行けますし買い物にも行けます、そういうことができるようになりました。で、3年ほど経った時にそろそろいいんじゃないかということで、初めてホームでの歩行訓練を受けたのですが、ともかくホームは危ない危険だよと、勘違いがあるから絶対に思い込みとかそういったことでも行動しないでください。まあ、そんなこんなで電車に乗れるようになりまして、適当での話ですけれども47都道府県行ってますし、まあ、とても楽しい人生を今は送るようになりました。ただハッとすることはやはり、知らない土地に行って出かけた時に交差点が直角に交わったりと限らないものですから、そういったところでうっかり道路の真ん中に出てしまったりとか、ちょっと人とぶつかって方角に変わってしまって交差点の中に入ったりとか、そういった失敗も時々ありますので、周囲の人の助けっていうのは非常に重要ではないかなと感じております。
日本視覚障害者団体連合の青年協議会の片平です。先天の弱視なんですけど、普通の小学校行って途中でちょっと見えにくくなったので盲学校に1年だけ通って、でその後また地域の中学校に行ったんですけど、あんまりうまくいかなくてまた私立の中学校に転校して、そのまま付属の高校と大学に進みました。地元は静岡なんですけど、静岡の方でも当事者団体のお仕事をさせていただいてます。で、本業は静岡県立静岡視覚特別支援学校の小学部の教員をしています。子どもたちの歩行指導っていうのも自立活動の時間に関わっています。で、眼質は先天性の視神経形成症で、まあ、緑内障とか白内障とか合わさった目の状態なんですけど、視力は左目が緑内障で小1の時に失明して、右目は白内障の手術をして無水晶体眼なので、近くと遠くはまあこうレンズで矯正しているので、だいたい中間視力で 0.3 から 0.4 ぐらいの間が見えているという状態です。白杖との出会いなんですけど、私は小学校5年生の時に盲学校に転校したのがきっかけで、電車とバス通学をせざるを得なかったので、友達もみんな持って歩いてるし、私も持ってねって先生に言われたから持つっていう形だったので、あ、これ持つんだっていう形で抵抗を感じませんでした。弱視はあんまり歩行指導しているイメージはありませんでした。全盲の子が歩行指導を受けていて、特に私は見えないからこういう風にしなさいっていうのは教えてもらったことはありません。その後はもう普通の中学高校大学と進学したので、白杖っていうものはちょっと使えないまま傘立てにずっと刺さってます。で、私が再び白杖を手にしたのは30代になってからです。 私が教員になった頃にはもう歩行訓練士さんが本校の方にも携わってくれていて、道路交通法の話とかも聞いていて、持たなきゃいけないのかなっていうのは心のどこかであったんですけど、20代は全くもう付き合いなくて、でだんだんこう視力が低下してきて、あと日差しが強い日と夜道が見えにくくなってきたなっていう自覚が30代ぐらいから出てきてて、そしたら網膜にちょっと炎症が見られて、26と30歳ぐらいで網膜の凝固手術を2回やりました。で相手も怪我させちゃ悪いなっていう気持ちも出てきたし、事故で怪我すると仕事に影響が出るから子供たちに迷惑だからなって思って、やっぱ安全に移動したいっていう気持ちがありました。白杖を持つことの本当の思いなんですけど、自分が持っていいものなのかなっていう風なのがずっとありました。周りの人の視線が見れるので、こっち見られるの恥ずかしいっていう思いもあったりしました。白杖のメリットも感じていて、持っていると駅で立ち止まってキョロキョロしてても周りの人が気をつけて避けてくれたり、ぶつかってしまった時にこう白杖持ってないとすごい怒られるんです、痛えなとかって言われるんですけど、白杖持ってると、あ、ごめんなさいみたいな感じで謝ってくれたりするので、人が大勢いる場所ではこっちが避けなくても周りの人が避けてくれるっていうのは、モーゼの実家じゃないですけど道がパーッと開けて避けてくれるのがすごいありがたいです。なので私の場合は周りの人へのシンボルとして白杖を活用しています。当事者団体の青年部で歩行訓練士さんによる研修会をやらせていただいたときに、歩行訓練士さんの方がヒヤリハットが300回重なると死につながるっていうデータがあるよって教えてくれたり、人や物との事故の時に白杖を持っていると裁判なんかで有利になることもあったり、歩行訓練を受けてるよって言うともっともっとこう有利になるよっていうのを聞いたので、転ばぬ先の本当の杖じゃないですけど、持っていて歩行訓練を受けてるといいんだなっていうのを知ることができました。で盲学校の教員なので、歩行指導の弱視の指導のことについてお話ししたいと思うんですけど、弱視時に対しても継続的に歩行指導を現在では実施しています。で交通ルールとか安全に対する判断力とか、視覚以外を活用する方法とか、コミュニケーションの力で援助依頼を、ね、適切にするっていう方法を練習したりしています。で児童生徒は日常生活とか学校生活の中で歩行訓練で学んだことを活かせるので、すごい歩行訓練士さんが近くに行ってくれて教員と一緒に指導ができるというのはすごいいいなというふうに思います。まあ、訓練士さんたちの社会的立場をもっともっと良くするためにも、やりがい持って魅力を感じて歩行訓練士っていいなって思う若い人たちがいて、まあ、自分も歩行訓練士になりたいとかって思うためには、やっぱ当事者が歩行訓練をどんどん利用しないといけないんじゃないかなって思いました。で、まあ、訓練士さんと当事者は両輪であるべきだなって思います。
はい、西川貴之と申します。日本網膜色素変性症協会 JRPS ですね、ジュース部会というところの部会長を務めさせていただいています。前半部分は私自身の話です。で後半部分は JRPS ユースの皆さんに歩行訓練どうっていうアンケートを取りました。後半部分発表したいなと思います。私自身のことなんですけど、関西出身、今東京在住です。で見え方なんですけども、気変の発症は7歳です。やもから始まって徐々に視野が狭くなって、今の見え方は視力は大体 0.1、 視野はまあ5度ぐらいですかね。でやもが結構同じ見え方の方と比べてやっぱり結構きつい状態です。白杖を持ったきっかけですね、一つは会社の人事が同じような弱視の人が持っているのもあって、安全面のために持った方がいいよっていう話をいただきました。もう一つは患者会ですね。患者会で他人との接触の時にやっぱトラブルになるよ、この話がかなり大きかったなと思います。それでやっぱり持つことを考え始めました。はじめやっぱり全然モテなかったなと思います。見えてたので人の視線がすごく気になってしまって、自分の障害自体も完全には受容できてなかったので、やっぱり恥ずかしいとか、そうですね、自分はまだ視覚障害者じゃないんだみたいなところがあって、なかなかモテなかったなと思います。白杖を持つことによってやっぱりどうしても当時はこう仕事とかいろんな機会にですね、なくなってしまうんじゃないかっていう不安が大きかったので、やっぱりカバンに入れている機会が多かったですね。会社内で持ったり会社付近で持って、ここからこう離れていくとせっせとしまう、で電車に乗ると、まあ、そんな日々がしばらく続いていきました。やっぱり徐々に進行してきて、まずは夜間は持つようになりました。夜間でやっぱり見えないところをついて確認したり、視野自体も狭くなってきて昼も持つようになりました。まあ、20代後半になると結構進んでしまって、周りのまず視線がほとんど気にならなくなったと同時に、安全面ですね、もうとにかく安全に行かないとっていうことで、そっちの方が重要になりました。歩道の幅とかですね、やっぱりどうしても落ちそうになって、あと車止めとか自転車、何も物言わぬ障害物にクラッシュすることがやっぱりちょこちょこ増えてきたので、人は災害にも避けていただけるんですけど、やっぱりそういうところにぶつかるのをまずは確認をしようということで、しっかりつくようになりました。見えづらくなった時にやっぱりしっかりと危険な箇所を自分で確認できるように、自分でしっかり歩いて安全確保できるようにするためには、つき方を学ぶ必要があるのかなと。あとは通勤もそうですね、そういったところの歩行訓練が必要だなと感じています。歩行 こから JRBS ユースの皆さんに歩行訓練どうっていうアンケートを取りました。紹介させていただきます。回答数は23名からいただきまして、で白杖を使っている方が8割、使っていた方が残り2割ですね。で白杖の利用方法については常に使用している方が半分、必要な時に使っている方が4割、まあ、9割の方は基本的には白杖を使っている方に書いていただいています。歩行訓練士の方から歩行訓練を受けた方々、1回の方が4割、3回以上の方が3割、なしの方が 26%、 4分の1ですね。だいたい7割ぐらいの方が歩行訓練を受けてますよというのをいただいています。では次がですね、歩行訓練を受けたきっかけって何ですかっていう質問をさせていただいたところ、使い方をまず学びたいというところで、転倒防止とか人混みでのある方、やっぱ安全面ですね、歩行訓練を受けての感想ですね、かなり良かった方が5割ですね。で良かった方が4割くらいいらっしゃいますので、もう9割ですねの方は実際に受けて良かったなという話をいただいています。歩行訓練を受ける前と後の変化のキーワードでやっぱり出てきたのが、やっぱ正確な杖の使い方を知ることができましたという方がやっぱりいらっしゃいますね。あと安全にとか安心して、やっぱり皆さん何かしらの不安を抱えてたり、歩行訓練士の方とお話して疑問が実際に払拭できたと、そういう意見をいただきました。具体的に有用だと感じた場面についてですね、やはり電車の乗り降り、夜間の歩行がありましたね。どのようなものをこう目印にして歩行するのかっていうのを教えていただいたのが非常に有用だという話もありました。グリップの持ち方を変えると歩くのが楽になったというコツというか、自分たちではわからない歩行訓練士さんがいろんな方を対応されて知っているノウハウをこういろいろ教えていただき、これは本当にすごいメリットだなと私は読んでて感じました。
3名の当事者からの発言を受け、歩行訓練士の立場として国立障害者リハビリテーションセンターの歩行訓練士である谷英二氏がお話ししました。
歩行訓練を受けると歩く方法としてはもう杖を使って歩くことになって、でそれはもうずっと続けなきゃいけないんだと、杖ありきの歩き方の練習をする時間なんじゃないというふうに思われる方も多いと聞いています。杖だけ使って歩く方法をお伝えするということではなくて、皆さんお持ちの視力、これも情報収集のかけがえのない手段の一つですので、そちらの方もまあ存分にお使いいただきながら、目も杖もお使いいただきながら、皆さんの安全な歩行につながるようなアドバイス等々をさせていただいているというところです。訓練というと我々が皆さんに杖の使い方とか歩き方とか一方的にお伝えするような機会というふうに思われる方も多いかもしれませんが、訓練を受けてくださる皆さんと一緒になって安全に歩くにはどうしたらいいだろうかというのを考える機会だというふうに思っています。ひとまず安全な歩行が可能になっているということであれば、何も無理くり杖ということではないかもしれませんし、まあ、そういった意味でもまずは皆さんの視力だったりとか、その視力の使われ方等々お話聞いたり、一緒にいろんなところに出向くなりして確認をさせていただくところから訓練は始まると考えています。ご本人さんは見えていると思っていても、実はそれが見間違いであったりとか、本来目を向けるべきものが見えていない、見落とし等々もおありになるかと思います。実際の場面で目を使ってお歩きいただく中で、そういった状況が見て取れたり、場合によってはちょっと危険が予想される場面があったときには、そうした状況について訓練士を通じて皆さんにフィードバックさせていただいて、まあ、言ってみれば気づきのきっかけにしていただいて、そこからまた次の展開を考えていたりといったことも行います。ある一定の条件が整えば目を使って安全に歩けていますという方でも、これが時間帯や天候が変わることによって保有資格の最高のパフォーマンスが発揮できない場合によっては、見えていたはずのものが見えなくなってしまったりと、そういう時に杖を取り出していただいてお使いいただくというのも一つの方法ですし、まあ、しのぎ方みたいなところも含めて一緒に考えていく機会もございます。白杖というのはおへその前あたりに位置づけて、杖先を地面にこう差し出すようにして歩いていくことになるわけですが、まあ、言ってみれば腰ぐらいの高さまでの足元に出てくる障害物だったり、路面の変化だったりというものを教えてくれる道具です。皆さんがお持ちの視覚というのは、先が見通せるというのが一つの持ち味でありますので、その一方で杖の持ち味は足元の段差や障害物に教えてくれる、見つけてくれるといったところが持ち味ですので、足元は杖にもしお任せいただけるのであれば、目の本来の持ち味というのをより一層活かしていただけるんじゃないかなというふうに思います。 障害物ですとか路面の状況を杖を通して知るためには、やっぱり白杖を適切にお使いいただかないと、なかなかそういう思うような効果が得られない、杖が本来の機能を発揮できないということが起こり得ます。そういうことからすると、いざという時に取り出して使えるようにするための訓練といった考え方もあるんじゃないかなというふうに思います。特攻訓練ってなんか大事そうだし、シンポジストの皆さんも勧めてくれているから、ちょっと受けてみようかという時に、特攻訓練ってどこで受けられるんだいという声が非常に多いというお話を聞きました。特攻訓練と聞くと、リハビリセンターのような施設でしか受けられないのかなというふうに思われがちなんですけれども、当事者団体ですとか、情報提供施設さんですとか、本来の業務を担いつつ、訓練士が在籍していて、歩行訓練を行っていたり、行ったこともございますので、これらの団体のいずれかにご連絡をいただければいいんじゃないかなというふうに思います。それ以外に、大阪にあります日本ライトハウスの養成部という部署のホームページに、歩行訓練を含めた自立訓練を行っている事業所一覧、生活訓練実施機関と、書かれた資料も配置されておりますので、そちらでお住まいの地域の施設を見つけていただいてもいいんではないかなというふうに思います。目でも杖でも、とにかく行く先に地面はあるが、確認を終えてから足を出すようにしてください。特に鉄道の駅のホーム上で何かを避けた先でといったお話もよく聞かされます。物ばかりではなくて、どなたかと行き合った時に道を譲ろうとして、で脇に避けて、その避けた先に地面がなかったりといったことも終わりになるかもしれませんので、その先の確認も終えた上で終わっていただけたらというふうに思います。歩行訓練と言いますが、歩くことももちろん大事なんですけれども、それと同じかそれ以上に、目なり杖を通して何か異変に気づいた時に止まれることの方がむしろ大事なんじゃないかなというふうに思っています。状況確認ができるまでの間は、とにかく動かずにいていただいて、なかなか自分の力ではという時には、どうか周りに助けを求めるといったところまで頭の片隅に置いておいていただけるとありがたいかなというふうに思います。
2、情報提供。医療から福祉へ、イギリスに学ぶ視覚障害者の福祉への入り口。7月3日、日支連弱視問題対策部会の令和3年度委員総会がオンラインで開催されました。この弱視問題対策部会は、社会にその見えにくさや困りごとを理解されにくい弱視者、ロービジョンと呼ばれる方々と共に抱えている問題について話し合い、日支連の運動の柱の一つとして、さらに運動を進めていくことを目的とし、2019年に発足しました。今回開かれた弱視問題対策部会の委員総会では、弱視者と読書と弱視者に対する最新の動きの2つをテーマに研修が行われました。弱視者に関する最新の動きをテーマにした講演では、慶応義塾大学経済学部中野靖教授が、英国王立盲人協会 RNIB の行う医療から福祉へとつなぐ橋渡しの存在、エクロについて紹介しています。このエクロ、インターネットを介した情報提供を行い、医療から福祉へとつなぐアメリカのスマートサイトやパンフレットを渡し、医療から福祉へとつなぐ日本のスマートサイトとはまた違うとされています。声の広場では、この中野教授による講演の模様をお送りいたします。イギリスでの活動、未来を見据えて勉強してみませんか？
で、皆様ご存知のようにですね、現在日本では各地でスマートサイトの構築っていうのが行われています。スマートサイトっていうのは何かというと、まあ、ご存知の方多いと思いますが、これはもともとアメリカでスタートしたサービスで、アメリカ眼科学会がインターネットからダウンロードして利用できるように、視覚障害のリハビリテーションに関する情報をまとめて、パンフレットをですね、ダウンロードできるようにしているというのが、これもともとのスマートサイトです。 患者向けのプリントと眼科医向けのプリントの2種類がこのアメリカ眼科学会のホームページからダウンロードできるようになっています。とても簡単にですね、見え方に関する、まあ、目の病気に関する説明だとか、それから視覚障害のある人が受けられる様々な有用な情報ですね、聞いてアクセスすることができるような、そういう書籍っていうのがどこに行けば手に入るかっていうような情報がまとめられているものがありまして、まあ、これをですね、一つは視覚障害の当事者自身がですねダウンロードできるようになっていることと、それからもう一つは眼科医がですね、ロービジョンのケアに関して詳しくない眼科医が患者さんに説明することができるようにということで、眼科医向けのプリントっていうのが用意してあります。眼科学会が行っている話なので、このサービス誰向けかというと眼科医向けです。眼科医が失明を告知したときにですね、患者さんに対してどんなふうに情報提供すればいいかっていうことをホームページに簡単にまとめて、で、それをダウンロードして配布することができるようにっていうことで用意されているもので、患者向けのプリントもですね、それぞれの病院で患者さんにですね、説明するときに、眼科医は眼科医向けのプリントを見ながら、患者向けのプリントを患者さんに渡して説明をするというような、そういう使い方をするものです。で、日本ではこの元々のアメリカのスマートサイトとは少し違った形でですね、このスマートサイトっていうのが展開されてまして、まあ、アメリカでは単にこれホームページ上に情報を載せてるだけなんですが、日本では各地域で連携が取れるようにですね、眼科、福祉施設、当事者団体、それから盲学校等っていうのがそれぞれグループになって、それぞれの施設の紹介っていうのができるようにしたりとか、それから地域によってはですね、それぞれの当事者団体や眼科医や福祉施設等っていうのが定期的に集まって会をやりましょうというような、ちょっとオリジナルな日本独自のスマートサイトっていうのが展開されているのが今現状です。日支連でもですね、このスマートサイトには非常に力を入れてくださっていて、それぞれの支部もこのスマートサイトには協力をしていただいているんではないかなというふうに思います。まあ、しかしながら、このスマートサイトそのものというのは、視覚障害者や眼科医に情報を届けるということが目的であって、直接視覚障害のある人に対して支援をするような仕組みになっているわけではありません。まあ、少なくともアメリカではそういう仕組みになっていて、例えばアメリカの歩行訓練士に聞くと、スマートサイトのことを知ってる歩行訓練士っていうのはほとんどおられないようです。私も何人かの歩行訓練士に聞いてみたんですが、アメリカの歩行訓練士に聞いてみたんですが、いや、そんなの知らないよって、スマートサイトのホームページを紹介したら、眼科医がやってるやつね、という程度の認識です。それに対してですね、イギリスで展開されているエクロという仕組みは、スマートサイトよりも一歩進んだ仕組みです。私は数年前からこの仕組みにはすごく着目をしていて、イギリスに行った時にはエクロをやってる人のお話を聞いたりとかっていうようなことをしていたんですが、今年度のロービジョン学会でこのエクロについて教育講演というのが行われました。で、日本でもですね、眼科医を含めた人たちにエクロのことが紹介するに至ったので、今回ぜひ皆さんにも情報提供をさせていただこうと思って今日はスライドを用意してきました。このエクロというのは、失明を告知された人に直接サポートをする仕組みです。イギリスにあるですね、イギリス王立盲人協会、RNIB というふうに呼ばれてますけれども、この RNIB がですね、失明した人に対して行う相談サービスの中の一つです。RNIB は要は日支連と同じような組織です。ただ、すごく大きな組織で、予算もすごくたくさん持っています。様々なサービスを提供してるんですが、まあ、一つはホームページが充実していて、ホームページ上でですね、いろんなですね、相談っていうのができるような、そういう仕組みっていうのが作られてます。それから電話相談も充実していて、平日は朝の8時から夜の8時まで、土曜日に関しましては朝9時から昼の1時までですね、13時まで電話相談が受けられる仕組みになっています。だいたい1日250人ぐらいの視覚障害者がアクセスしているようです。アレクサヘルプラインというのを持っていまして、アレクサって皆さんご存知のようにスマートスピーカーですが、アレクサの専用のヘルプラインというのをこの RNIB が持っています。で、こういったサービスの中の一つにエクロというサービスがあります。エクロというのはアイクリニックリージョンオフィサーの略なんですけれども、眼科連携員というふうに、まあ無理やり訳すと、眼科でいろんなところと連携する人だよというような意味合いになります。病院に配置されていまして、そこでアドバイスができる相談員なんですね。 研修をきちんと受けなくちゃいけなくて、ロンドン市立大学にはこの RNIB と連携をしていてですね、眼科研究コースというコースを持っていて、そこで専門の研修を受けて初めて資格を取得することができるという専門的な資格です。何を学ぶかっていうと、さまざまな福祉の仕組みや目の病気等について学ぶことができるようになって、精神的心理的なサポートに関する学習というのもすることになっています。エクロというふうに呼ばれてるんですけれども、スコットランドではビジョンサポートオフィサーというふうに呼んでます。場所によって呼び方は違うんですが、役割はほぼ同じです。どんなことをやってくれるかというと、眼科にエクロはいてですね、目の状態についての説明をしてくれます。眼科への説明を受けてると思いますけれども、非常に分かりにくいんですね。しかも短い時間でしか説明してくれませんので、それに対してこのエクロはですね、患者本人にすごく分かりやすく目の状態について説明をしてくれます。後の目の状態がどうなるかっていうことについての予後についての説明もですね、分かりやすく説明をしてくれます。それからですね、受けることができる福祉サービスの説明をし、サービスを受けたいっていう場合には、そのサービス具体的にどこに行ってどういうふうに手続きをすれば受けることができるかっていう説明をしてくれます。職業している人に関しては、雇用の継続だとか職業訓練に関する説明というのもしてくれます。このエクロがすごく重視しているのが、メンタルヘルスや心の健康に関する相談です。精神的なサポートというのをしてくれます。相手が子どもの場合には、子ども向けのサービスや、イギリスはですね、フルインクルージョンされてますので、通常の小中高等学校で学ぶことができるようになっていて、そういうところで学んでいるけれども、例えば展示の資料が必要な場合に、どこに行けばそういった資料を手に入れることができるかっていうことについての紹介をしてくれます。さらに、さまざまなボランティア団体や支援団体というのも紹介してくれるようになっていて、失明をしてすごくショックを受けているときに、そのショックっていうのを和らげてくれ、どういうふうに例えば職場復帰すればいいのかということや、それから家族とのあり方に関する話だとか、それから家族に対するサービスもしてくれます。そういうようなサービスっていうのを、病院で失明を告知されたときに、すぐにそういったサービスが受けられるっていうのが、このエクロの仕組みです。
さあ、それでは引き続き皆様を日志連声の広場レギュラーコーナーへとご案内しましょう。はじめは3日志連用具ステーション。
皆さんこんにちは。用具ステーションの時間がやってきました。今月も用具購買所の小川さんと一緒にお届けしてまいります。小川さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今月はどんな内容ですか？
はい、今月は用具購買所で取り扱っている商品のうち、電子ルーペクローバー4をご紹介します。
電子ルーペというのはどういった商品でしょうか？
はい、携帯型の小型の拡大読書機のうち比較的安価なモデルのことを言います。拡大読書機はカメラで写した映像を液晶画面に拡大表示する機械です。従来の携帯型拡大読書機は価格がおおよそ20万円近いものが多かったのですが、電子ルーペは3万円や4万円で購入できるモデルもあります。
だいぶ電子ルーペと拡大読書機では差があるんですね、価格に。
そうですね、電子ルーペは使っている部品に1世代や2世代ぐらい前のものを使っているので、ある程度価格を抑えて、なおかつ拡大表示をすることができるというモデルが多いようです。
大きさとしてはどのぐらいの大きさになるんですか？
はい、だいたい携帯型の拡大読書機と同じか、それよりもさらに小さいぐらいのもので、 3.5 インチや4インチのものが主流です。今回ご紹介するクローバー4は4インチのもので、縦8センチ、横幅15センチ、厚さが 2.5 センチの横長のモデルです。画面サイズは4インチです。
大きめのスマートフォンのような形ぐらいですかね、イメージとしては。
そうですね、画面のインチ数自体はスマートフォンよりも小さいんですけれども、ボタンなどがその画面の横に配置されているので、全体としては少し大きめのスマートフォンで、厚みがまあ多少あるっていうのがイメージしやすいかと思います。
ありがとうございます。このクローバー4ではどのくらいまで倍率を大きくできるんですか？
はい、この機種は背面に内蔵されているカメラで写した画像を正面の液晶画面に映し出しますが、見たいものにくっつけた状態でおよそ 3.5 倍から最大で16倍ぐらいまで拡大することができます。 ある程度距離を離しても焦点が合います。その場合は離した分だけ表示する文字の大きさも小さくはなります。表示色はカラー表示、白黒表示、白黒反転表示、黒字に黄色い文字の表示から選ぶことができます。
写真やイラストなどはカラーで表示して、新聞や書籍などは白黒反転の表示で見るといった使い分けもできそうですね。
そうですね。またこの商品には別売りで専用のハンドルがあります。このハンドルを本体に取り付けて引き出すと、ルーペのように持ち手を持って操作することができます。筆記をしたり商品のラベルを見たりするときなどにルーペと同じような感覚で操作ができるので、比較的扱いやすくなると思います。この専用ハンドルは電池蓋と持ち手が一体になったような形状です。従来の電池蓋を取り外してそこに取り付けます。今までは専用ハンドルは別売りでしたが、現在はクローバー4本体と専用ハンドルがセットになって、別々に買うよりも少し安く買えるモデルもあります。
それでは価格をお願いします。
はい、クローバー4本体のみの価格は非課税で 39,800円、別売りの専用ハンドル単体は税込みで1,980円、クローバー4本体と専用ハンドルがセットになったモデルは非課税で 41,600 円です。電子ルーペは拡大読書と同様に日常生活用具給付制度の対象になる場合があります。詳しくはお住まいの役所の福祉課などにお問い合わせください。
それでは最後に今回の内容についてのお問い合わせ先をお願いします。
はい、今回の内容、その他についてご注文やお問い合わせは日本視覚障害者団体連合用具購買所までお願いします。お電話、ファックス、E メールにて受けたまっております。電話番号は 03-3200-6422 番。03-3200-6422 番。ファックスの場合は 03-3200-6428 番。03-3200-6428 番。E メールでご注文の場合は、ご注文用メールアドレス、yogc@jfb.jp。E メールでのお問い合わせは、お問い合わせ用メールアドレス、yogtoi@jfb.jp までお願いします。
小川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
おしまいは4、武田俊一さんの言葉の船出です。
皆様ご機嫌いかがでいらっしゃいますか。言葉の船出の武田です。第37回全国盲人文芸大会作品集短歌の部をお送りしておりますが、その第2部応募作品集をご紹介しております。今回お一人目の方です。愛媛県にお住まいの菊池忠則さんの短歌です。兄弟は8人おれど仲の良き、兄弟おらず独居寂しき。兄弟は8人おれど仲の良き、兄弟おらず独居寂しき。仏壇の中の遺骨を守りつつ、この亡き妻の一周忌来る。仏壇の中の遺骨を守りつつ、この亡き妻の一周忌来る。仰ぎ見るアンドロメダよ子熊座よ、悠久の距離と歌方の人生。仰ぎ見るアンドロメダよ子熊座よ、悠久の距離と歌方の人生。今回お二人目の方です。大分県にお住まいの 久保田義弘さんの短歌です。蟻塚や地蜘の巣にもすでに降る、庭草引きは宝探しよ。蟻塚や地蜘の巣にもすでに降る、庭草引きは宝探しよ。寂しさは岩根戸妻の装いに、目を輝かすこともなきみの。寂しさは岩根戸妻の装いに、目を輝かすこともなきみの。春の野へ連れられつみし草持ちの、蚊に触れおりぬ蝶々のように。春の野へ連れられつみし草持ちの、蚊に触れおりぬ蝶々のように。沖縄県にお住まいの峰井雄八さんの短歌です。大震災予測なき津波は立ち上り、面影消える叫びなき。大震災予測なき津波は立ち上り、面影消える叫びなき。命なるものの光、耐える我が身をダブらせている。命なるものの光、耐える我が身をダブらせている。庭へ出てなぜ出てきたのか忘れ去る、見あぐれば浅け一葉小鳥。庭へ出てなぜ出てきたのか忘れ去る、見あぐれば浅け一葉小鳥。福岡県にお住まいの毛利清さんの短歌です。セミの羽化、図言とすれど感動の、言葉にならず五歳の孫は。セミの羽化、図言とすれど感動の、言葉にならず五歳の孫は。喜寿三十、古希も混じりて彼岸絵に、集う子ら見る父母浄土。喜寿三十、古希も混じりて彼岸絵に、集う子ら見る父母浄土。こきすぎし我より樹齢勝る木々、明日は切られてビルとなる庭。こきすぎし我より樹齢勝る木々、明日は切られてビルとなる庭。続いての方です。神奈川県にお住まいの長沢剛さんの短歌です。猿滑り、まさに夏花燃えて咲く、七筋の道の健やかにあれ。猿滑り、まさに夏花燃えて咲く、七筋の道の健やかにあれ。川沿いの田んぼの稲穂のびのびと、夏日豊かな田園巡る。川沿いの田んぼの稲穂のびのびと、夏日豊かな田園巡る。梅雨空の雲間に覗く日の光、ありがたさ倍何からほさむ。梅雨空の雲間に覗く日の光、ありがたさ倍何からほさむ。神奈川県にお住まいの長沢恵子さんの短歌です。相模野にアジサイの紅片身にて、花は儚く散りに蹴るかな。相模野にアジサイの紅片身にて、花は儚く散りに蹴るかな。節電に緑のカーテン作らんと、牧師朝顔の伸びゆく緑。節電に緑のカーテン作らんと、牧師朝顔の伸びゆく緑。夏祭り、酒まんじゅうは亡き母の、思い出の味、ふるさとの味。夏祭り、酒まんじゅうは亡き母の、思い出の味、ふるさとの味。続いての方です。福井県にお住まいの 横山博一さんの短歌。高き峰、深き谷間も消え果てて、エンジン音のふるさと悲しい。高き峰、深き谷間も消え果てて、エンジン音のふるさと悲しい。青春の悩み苦しみ喜びを、見守りし大事う我の帰郷を待つ。青春の悩み苦しみ喜びを、見守りし大事う我の帰郷を待つ。何もかもすべてつぎ込みこの道を、作りし祖父のお礼の石碑。何もかもすべてつぎ込みこの道を、作りし祖父のお礼の石碑。続いての方です。奈良県にお住まいの河内達馬さんの短歌です。狩りの声、知らねば寒き朝空を、列なし山を越えて行きにき。狩りの声、知らねば寒き朝空を、列なし山を越えて行きにき。ミシン踏む音軽やかに聞こえくる。今朝の散歩にその道選ぶ。ミシン踏む音軽やかに聞こえくる。今朝の散歩にその道選ぶ。口角も失せし瞳か伝統を、押し当て幾度スイッチを押す。口角も失せし瞳か伝統を、押し当て幾度スイッチを押す。今回最後の方です。福岡県にお住まいの野中俊明さんの短歌です。木枯らしのたすきリレーか沿道の、我を煽りて風力募る。木枯らしのたすきリレーか沿道の、我を煽りて風力募る。トロッコのボタ捨てられてなだれなす、山にガスもゆ夢懐かしき。トロッコのボタ捨てられてなだれなす、山にガスもゆ夢懐かしき。後先へまつわる羽音蝶らしく、杖を頼りの散歩楽しむ。後先へまつわる羽音蝶らしく、杖を頼りの散歩楽しむ。いかがでしたか？今回はこれでお別れです。また次回にお耳にかかることにいたしましょう。それでは皆様、どうぞお元気で。ボンボヤーシ。
じりじりじりと鳴いて暑さをかきたてるアブラゼミ。テレビからは1年越しに開催された東京オリンピック・パラリンピック競技大会の実況解説の声。2021年の夏がやってきましたね。今年は新型コロナウイルス感染症の世界的な感染が起きてから2度目の夏。昨年同様、マスクをつけてのつらい夏になりそうです。そこで心配なのが熱中症に夏バテ。気温の高い日に汗をかくと、体からカリウムやビタミンが失われます。そんな熱中症や夏バテの予防におすすめなのがバナナです。バナナは果物の中でも汗で失われるカリウムの含有量が多く、ビタミン B 群やビタミン C、マグネシウム、食物繊維なども含みます。消化もよく、夏バテ対策にぴったりな食品です。さて、バナナの栄養から少し離れて、皆様を神話の世界に。昔々、世界が始まった最初の頃のこと。 ある日、神様が天界から地上へ石を送りました。私たち人類の始まりとなった男女はその石を見て、この石をどうしたらいいのか分かりません、何か他のものをくださいと神様に頼みました。すると神様は石を回収し、今度はバナナを地上に送りました。食べ物だ、ありがとう神様と喜ぶ二人を見て、神様はこう告げました。お前たちはすぐに腐って世代交代を繰り返すバナナを選んだ。バナナのようにお前たちの命も短命になるだろう。もし石を選んでいたなら、お前たちも石のように不老長寿となっていただろうに。そんなわけで私たち人間は寿命を持つようになったというお話。実はこれと似たような神話が東南アジアの国々を中心にたくさん存在しており、バナナ型神話と言われています。短命なんて、祖先はなんてことしてくれたのだと思ってしまう方もいらっしゃるかもしれませんが、バナナと石があったらバナナを選ぶのも無理はない気もしますよね。そんな魅力あふれるバナナ、バナナをゲノム解読すると驚きの結果が出てきます。バナナと人の遺伝子ではなんと約 60% が同じだそうで、猫とは約 90%、 チンパンジーとは約 96%、 人同士では 99.9% 同じだと言われています。これは生物に共通する遺伝子は非常に多いことを示している結果ですが、あなたの DNA の半分はバナナという事実を突きつけられると、そんなバナナと叫びたくなりますよね。私たちに流れるバナナの DNA、 時に私たちを救ってくれたりもします。例えば理不尽なことを言われた時、気分が重くなり嫌な気分です。でもそんな時にはあの人も半分はバナナなんて思ってみてはどうでしょう。なんとなく気持ちが楽になりませんか。そして何かに挑戦するとき、周りのしがらみにとらわれてその一歩が踏み出せないこともありますよね。そんな時にもバナナ、どうせ自分の半分はバナナだし、とりあえずやりたいことやろうなんて考えてみてはどうでしょう。力が湧いてきませんか。なぜかバナナが魔法の言葉に聞こえてきますよね。もしかしたら人間はあの時バナナを選んで正解だったのかもしれません。まだまだ暑い日がしばらく続きます。困った時のバナナで皆様も暑い夏を乗り切っていきましょう。日試練声の広場、令和3年8月号でした。奥付け、日試練声の広場 URL http://nichimou.org/magazine-tape/voice/。 本コンテンツの著作権は日本視覚障害者団体連合に帰属します。またがし、複製などによる第三者への提供はできません。あらかじめご了承ください。編集、社会福祉法人日本視覚障害者団体連合情報部、電話 03-3200-6169、 E メールアドレス jouhou@jfb.jp、 発行 社会福祉法人日本視覚障害者団体連合、郵便番号 169-8664、 東京都新宿区西早稲田 2-18-2、 電話 03-3200-0011、 代表、ファックス 03-3200-7755、 ウェブサイト http://nichimou.org/。 奥付け終わり。